Happy Canada Day。 建国150周年おめでとうございます。僕はカナダ人じゃないですけどね、今から15年前に、このカナダの地で僕は教会に導かれて、そしてイエス様に出会い、救われクリスチャンになりました。で、僕だけではなくて、本当に多くの日本からの学生の人たちや、仕事で来る人たちがこのカナダの地で聖書に触れ、神様の言葉に触れ、そしてクリスチャンになって日本に帰ってきました。幾人かは献身者となって今日本の地で神様の言葉を伝えています。本当にこの国がますます祝福されて、それはこの国だけで祝福されるんではなくて、この祝福がここから世界に広がっていく、そのことを続けて覚えて、私たちは祈っていきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の聖書の御言葉に心を止めてまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの豊かな御名を感謝し、また褒めたたえます。どうぞ今日のこの礼拝を始めから終わりまで、あなたが共にいて導いてくださり、ここに集われたお一人お一人を豊かに祝福し、また必要な糧を御言葉を通してお与えくださいますように。どうぞこの語る者の口を豊かに清め、あなたの御心を語ることができますように。また主よ、今日ここに集えないお一人お一人を顧みてくださって、覚えてくださって、あなたの御手を持って慰め、平安を与え、励ましてくださいますように。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。マナちゃんが生まれて、私たちのところに神様が送ってくださって、1ヶ月が経ちましたね。マナちゃんというのは、ネイソンとタマちゃんの2人目の子供のことですね。今日はここにいらっしゃらないかな。本当に子供が与えられるということは、その家族にとってももちろんですけれども、教会にとっても、周りの私たちにとっても大きな喜びだと思うんですね。毎日毎週会うたびに、今は特にこう刻々と成長していく様子が変わってですね、私たちは、たまちゃんのように、夜一生懸命ねミルクを与えたり、そういう苦労しないでいいから、可愛いとこだけ見とけばいいですからね、余計可愛いってね思いになりますけれども、でも本当にこの教会に一つの大きな希望を与えてくれているな、神様に感謝しております。けれどもその一方で、子供が与えられるということは大きな喜びなんですが、それはでも裏を返せば、子供が欲しくても与えられない人にとっては悩みであり、一つの大きな苦しみにもなりうるということでもあると思うんですね。最近ではあえて子供を設けないというね、いろいろな事情もあって子供を設けないという夫婦もいますけれども、多くの人たちはやはり結婚をしたら子供を欲しいと思うのが自然でしょうし、子供が生まれたらもちろん、子供を育てるいろんな不安や苦労はありますが、それでもやはりそこには大きな感謝と喜びが、普通はあるのではないかと思うんです。ですから子供が欲しいけれども、子供を願っているけれども子供ができないということは、それだけでその夫婦にとって大きな悩み苦しみになるということがあると思うんですね。サライの場合もそうであったろうと思うんです。でも それだけではありません。もちろん結婚してもなかなか子供ができないという、それだけでも大きな悩みであるんですが、それに加えて周りからのプレッシャーというものがある場合もあると思うんですね。日本では最近婚活というのが流行ってますね。結婚活動を略して婚活、まあ、イージーゴーイングな、お見合いみたいなね、まあ、マッチメイキングみたいなものですけれども、その婚活市場でそれぞれがこうプロフィールを見ながら良い相手を探すわけですけれども、長男というのはですね、これまず避けられる傾向があると言われておりますね。長男はやめといた方がいい、長男は面倒だと、まあ、この中でも長男と結婚をして苦労されている方がもしかしたらいるかもしれませんけれども、まあ、長男と結婚するとですね、まあ、今の時代は少し変わってきてはいますが、それでもやはり地域やその家庭によっては、やれ長男だ、いつ長男はいつだ、跡取りはどうした、まあ、そういう目で親類一同から、期待をされる、見られる、プレッシャーをかけられる、まあ、その他にもいろいろ、まあ、長男にはいろんなことがくっついていけど面倒だから長男はやめとこうと。それも長男の中でも特に末っ子長男というのはやめといた方がいい、ね、もうそういうことに加えて末っ子だからもうね、甘えん坊ちゃんで余計手がかかるからやめときなさい。この中ではね、私とダニエルさんが末っ子長男ですからねえ、まあ、僕はもう結婚してしまったけれども、まあ、ダニエルさんはでもね、カナディアンですから、まあ、ちょっとあの日本の事情と違いますからね、素晴らしい方です。全く問題ないですね、そのテーマ。まあ、いずれにしても、まあ、アブラハムが長男であったとははっきり聖書には書かれていないんですが、でも彼は族長であった。彼の下には何百人というしもべたち、彼の下で生活する羊飼い、奴隷たちや人たちがいたわけですよね。彼はそれを養っていく、守っていく、一家の長としての責任を持っていたという意味では、まあ、長男以上のある意味責任を彼は抱えていた。そして当然彼はいつまでも生きながらえるわけではありませんから、その彼の責任を引き継ぐ、彼の子というものを周りの人たちも期待をするし求めていたと思うんですね。まあ、彼の妻のサライが一体いつになったらその跡取り、アブラハムの後を継ぐものを産むんだろうか、まあ、はっきりとは言わないにしても何百人というですね、その従業員というかしもべたちからのプレッシャーの中、ずっとこのサライは過ごしていたんだろうと私たち想像することができる。で、それだけじゃないんです。それに加えてもう一つ、わざわざ自分たちの住み慣れた町を離れて遠い遠いカナンの地に出てきたのは何故か。それは神様がアブラハムに声をかけ、証明を与え、彼を呼び出したからですよね。その神様の証明、約束の中に、私はあなたを祝福する、そしてあなたの子孫を空の星のように、海辺の砂のように数えきれないほどにあなたを祝福すると神様は約束を与えて、それを信じてアブラハム一家はカナンの地へ引っ越してきた。私たちが今ここにいるのは子孫繁栄を信じてきたから、この神様の約束をもとにわざわざこの大変な地に来て私たちは今生活をしている。それなのに子供がまだ与えられない、あの神様の約束は嘘だったのか、あの約束は何だったのか、その神様の約束があったがゆえに余計妻のサライは大きな重圧、プレッシャーを感じていたであろうと思うんです。ですからもちろん子供ができないということだけでも大きなプレッシャーですよ。でもそれに加えて20、30の大きなプレッシャーをこのサライは抱えていた。そしてカナンの地に来てこの時10年が過ぎようとしていました。アブラハムは、サライは70歳の半ばになっていた。彼女の 焦りというものは想像を絶するものであったと思うんです。そして彼女はついついというかついに一つの間違った行動に出てしまいました。まあ、彼女のその背後にある大きなプレッシャーというものを私たちが考えるときに、まあ、私たちは彼女に同情するんですけれども、その気持ちは痛いほどよくわかるんですけれども、けれどもやはりそれでも神様の目から見たときにそれは不信仰であった。その不信仰に基づいた、その人間的な焦りに基づいた神様の御心ではご計画ではない判断、その判断に基づく行動を彼女は選んでしまいました。二節、サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。サライだけの問題ではない。ここでアブラハムはそれを拒むこともできたんです。いや、サライよ、神様を信じよう、神様を待とうって。でもアブラハムは受け入れちゃったんですよ。サライだけが悪いんじゃない、アブラハムも同調してしまったということ。まあ現代においてもどうしても健康的な問題において子供を産むことができないけれども、どうしても子供が欲しいという人たちの中には代理出産という、まあ、方法を取られる方も少なからずいらっしゃる。で、何年か前にそのことに関する、ニュースを読みました。外国のどこかの方、ちょっと詳しいことは忘れましたが、まあ、どうしても子供ができない夫婦、まあ、その夫婦が、別の全く別の女性にですね、代わりに出産をしてもらう、まあ、DNA 的にはその夫婦の子供なんですけれども、肉体的に子供を身ごもって出産できないので代わりに別の女性にそれをお願いして、もちろん契約を結ぶわけですよね。で、産んで生まれた子供は当然その夫婦のもう子供になるという、そういう約束のもとで子供を産んだんですけれども、でもやっぱり自分のお腹を痛めて、何ヶ月も身ごもって、そして子供を産んだ時にやはりその女性が、まあ、母性本能というんでしょうか、まあ、その子供に対する愛着愛情がどうしても生まれてしまって、その子供を渡したくない、私の子供として育てたい、それで裁判になってしまったという、まあ、ニュースをずいぶん何年か前になりますが読んだことがあります。まあそういうこともあるだろうなと思うんですね。まあ、サライは自分の、まあ、女奴隷のハガルを代わりにアブラハムに与えたわけですけれども、もちろんどうしてそうしたかということもお互いの間で、話はついていたはずであろうと思うんです。けれどもやはりアブラハムの子を身ごもった時にハガルの心の内にやっぱりこれは私の子、私とアブラハムの子という、そういう思いがおそらく日増しに強くなっていって、そして心のどこかでサライを疎んじる、サライはまあ制裁ですから、サライに対して、自分が少し優位というか、アブラハムの子を産むのは私だ、そういう思いが、まあ、芽生えたんでしょうね。そういったことが彼女の態度となって現れ始めた。そしてただでさえも悩み苦しんでいるサライはそのことを非常に敏感に感じ取るわけですよね。そして当然そのことに耐えられない、いても立ってもいられない夫のアブラハムに対して苦情を申し立てるわけです。おそらくアブラハムもですね、見て見ぬふりしてたんでしょう。やっぱり自分の子供を身ごもっている女性ですから、そう無下に叱ったり何かそういう扱いをするわけにはいかないということで、まあまあまあという感じでね、 やってた。余計もうサライはもうクーッと頭に血が上ったんじゃないでしょうかね。アブラハムに抗議をするわけです。まあこの時のアブラハムはね、情けないですよね。どっちつかずの、なんか自分は関係ないよみたいなね、触らぬなんとかにたたりなしみたいなね、そういう対応ですよ。もうこの女性同士の争いに自分はもうあんまり関わりたくない、もうお好きなようにみたいなね、私は責任取らないよみたいな、全く、おろおろしてしまう情けない、まあ、男っていうのはだいたいこういうもんですよ。こういう場面になったら、決断力がない、判断がない、どうしていいかわからない、もう逃げるだけ。サライは当然ハガルをいじめます。我慢ならない、彼女に辛く当たります。まあ、それは相当なもんだったんでしょうね。まあ、きっとハガルもそのことに耐えきれなくなって、彼女はついに逃亡してしまう。けれどもその時彼女のもとに主の使いがやってきて、彼女に語りかけました。彼女を慰めて、そして彼女に主人のもとへ戻るように、それがあなたのすべきこと、それがあなたが選ぶべき主の前に正しい道であるということを彼女に伝えました。そして主人の前で高ぶってはいけない、へりくだりなさい、彼女を慰めた。そしてその代わりではないですけれども、あなたが産む男の子も祝福される、祝福される、大いなる国民になる、まあ、彼女に慰めの言葉をこの神の使いは与えたわけです。けれどもこの励ましと慰めの言葉に続いて、ちょっとトゲのある言葉も語られているということを私たち見落としてはいけないと思うんですね。こうも御使いは言いました。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。確かに神様は彼女の苦しみを見、それを憐れみ、そして彼女の子孫を祝福することを約束してくださったけれども、けれどもその子孫は兄弟に敵対するものとなる。そこには痛みを伴う結果がもたらされるであろう。私たちは確かに、神様は確かに私たちの過ちを許し、私たちの罪を許し、それを癒し、私たちを救ってくださるお方です。それは間違いのないことです。けれども罪には痛みが伴うということ、神様は私たちの過ちや罪を許し、それを癒し、私たちを回復させてくださる。でもそれはその罪がなかったことになるわけではない。その罪がもたらした傷がなかったことになるわけではない、痛みがなかったことになるわけではないということ。そうではないでしょうか。皆さんも、まあ、それは自分の罪であるかもしれないし、相手の罪であるかもしれないけれども、皆さんが深く何か傷つけられた時に、まあ、時間が経って、まあ、それをそのことが癒されて回復して乗り越えて、まあ、皆さんそういう傷を乗り越えて今日ここにおられる方もいらっしゃると思うんです。でそのことはもう自分の中では解決している、癒されている、だからといってそれがなかったことにはなりませんよね。そのことがなかった、その傷を一切負わなかったということになるわけではない。けれどもその傷を通して、その苦しみを通して、私たちは、神様は私たちを成長させてくださる。その苦しみを、試練を通して、 それを乗り越えさせてくださることを通して、神様は私たちを成長させ、私たちを強くし、より神様のもとへ私たちを引き寄せてくださる。今回のことにおいても、このあと骨肉の争いが続いていくわけです。現代も続いてますよね。中東のアラブにおいて、今でもイシュマエルの子孫とイスラエルの間には大きな争い、戦いが絶えずに続いています。でもこのことから、神様の御心ではないことをしてしまうこと、自分勝手な判断をしてしまうことが、目先のことにおいては最善の判断に思えても、結果として大きな痛みをもたらすことになってしまうんだということを、私たちはこの痛みの中から教えられ、学ばされ、そして神様に従っていくことの大切さ、重要さということを教えられ、成長していく。痛みを通して私たちは神様に従うということがどれほど大切なことで、その神様の約束を軽んじるということがどのような結果、痛みをもたらすことになるのかということを、その痛みを通して私たちはまた学んでいくということ、それが回復であり癒されるということであると思うんです。そのことが全くなかったことになるということではない。まあ、今日の箇所は非常に難しい、ちょっと日本のね、昼ドラマ的な箇所で、ちょっとメッセージするのが難しい箇所であるんですけれども、最後にいつものようにまた3つのことにまとめて今日閉じたいと思うんですね。今日の御言葉から最後に3つ、私たちが短く心に留めたいことをまとめたいと思います。まず第1番目に、今日私たちが心に留めたいこと、それは不信仰によって神様を信じられないというね、神様の約束をもうこれ以上信じられないという、その不信仰に基づいた神様の御心、ご計画ではない判断、決断、また行動によって引き起こされる悲劇。けれどもその悲劇の中において、なおも神様は私たちを慈しみ、憐れみ、救いの手を差し伸べされるお方であるということ。自業自得、因果応報という言葉ありますよね。それしょうがないよ、自分が悪いよって、自分がしたことのあれだよ、自業自得、因果応報、日本にはそういう言葉がありますけれども、本来ならば自業自得、因果応報と言われて済まされて終わって仕方のないことであるんだけれども、でも神様は私たちをそのような言葉で片付け、退けてしまうことができない。それは私たちの罪であり過ちであるんだけれども、なお神様はそれでも私たちを見捨てることができない、なお私たちに救いの手を差し伸べずにはおられない。ハガルの苦しみに目を、心を止めずにはおられない。それが天地万物を創造された主、神というお方です。主イエス・キリストは十字架の上で自分を罵り、自分を十字架につけ、唾、木を吐きかける者たちに向かって言われました。父なる神よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないでいるからです。自分を憎み、自分を殺そう、そのような許されざる罪を犯す者に対してさえも神は憐れみの心を覚えずにはおられない。それが神の愛ということ、私たちは今日もう一度覚えたいと思うんですね。そしてこの神の愛の前に、私たちはどう生きるべきだろうかということ、結局私たちが罪を犯しても何をしても、神はこの大きな愛で私たちを許してくださるから大丈夫だ、だから今のままでいい、このままでいい、そうではなくて、そこまで私たちを思ってくださる この神様の前に、そうであるからこそ私たちは自分の罪に真摯に向き合い、それを悔い改めて、ここまで私たちを思ってくださる神様に喜ばれるものになりたい、神様に安心していただける神様の子として歩むものになりたい、そう願って生きる私たちは、この後者を選ぶものでありたいと思うんですね。この神様の憐れみと許しと愛の前に、第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは主を待ち望み続ける姿勢。このサライとアブラムの過ちから私たちが一つ学べることは、神様を待ち望み続けることの大切さと、またその難しさだと思うんですね。旧約聖書の中には、主を待ち望め、主を待ち望もう、主を待ち望むという言葉が繰り返し繰り返し何度も登場します。ちょっと今回何個出てきたか数えてませんけれども、かなりの数出てきます。そして旧約だけではなくて、私たちクリスチャンの人生というのは、いわば待ち望む、神様を待ち望み続ける人生と言い換えてもいいと思うんです。主イエス・キリストの再臨を私たちは信じ待ち望み続けています。それが私たちクリスチャンの人生、花婿であるイエス・キリストを待ち望む花嫁、それが教会であり私たちであり、クリスチャンの信仰生活と言ってもいいと思うんですね。私たちクリスチャン人生の9割は待つこと、待ち望むことで占められていると言ってもいいかもしれません。もちろん何か新しいことを始めるということにおいて、もちろん私たちはただ黙って待っているだけでは福音を述べ伝えることはできませんから、もちろん私たちは一歩外に出て踏み出して新しいことを始めるということにおいても信仰が必要です。神様を信じて一歩、新しい一歩を踏み出すということも大事なことなんですけれども、そうであったとしても、その一歩踏み出したそのプロセスの中においても、やはり私たちは主を信じて待ち望むということが求められる。教会を開拓する、新しいことを始めた、でもやっぱりそこでも主を待ち望むということを私たち求められるんですよね。私たちはとかく何か目に見える結果、何か手応えのあることばかりを求めがちです。そして主を待ち望むということをおろそかにしてしまいがちですけれども、今日私たちはもう一度、私たちの信仰人生の9割は主を信じて待ち望むことにあるということを、もう一度心に留めたいと思うんです。最後に3つ目にお話しして、今日は終わりにしたいと思いますが、3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、ではその死を待ち望み続けるために、私たちがすべきことは、できることは何があるだろうかということを思うときに、そのヒントの一つが、この今日の箇所に登場したハガルの信仰告白の言葉の中にあると思うんです。彼女はこう言いました。13節、そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ、それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女が言った方である。エルロイというのは、ご覧になる方という意味の言葉なんですね。彼女にとってこの神様からのメッセージ、慰めの言葉は全く予期していなかったものであったろうと思うんです。まず彼女はエジプト人でありました。そして彼女の立場は女奴隷でした。もちろん生活を共にする中で、アブラムやサライが信じている神様について彼女は多少なりとも知っていたと思います。 けれどもその神様がいつも目に留め心にかけるのはアブラムやサライのことであって、自分のようなものを神様は心になんか留めているはずがない、見ておられるはずがない。でもその神様が私をご覧になっていてくださった、そして私の苦しみに心を留めていてくださった、その神様を私は見た。それが彼女のこの信仰告白の言葉なんですね。エルロイ、すべてをご覧になっている方、私たちのすべてをご存知で見ておられる方、神様は私たちが何か過ちを犯したら空見たことかとすぐ足上げを取って私たちを裁き滅ぼすために私たちを見張っているんではない、私たちを守るために、私たちが正しい道からそれることのないために、神様の祝福を受けるために、神様は私たちを見守っていてくださる。そして時にかなって私たちに手を差し伸べ、私たちに語りかけてくださるお方です。この私たちをいつも見つめてくださっている、その神様を知るということ、私たちを見つめてくださっている神様を知り、その神様を私たちもまた見つめ返し心を止め続けていくということ、これが死を待ち望むということじゃないでしょうか。マタイの福音書の14章の中にこんなエピソードが書かれています。ある日イエス様は弟子たちを先に船に乗せ、風の強い中湖へ漕ぎ出させました。そして夜中にご自分は湖の上を歩いて船に近づかれた、湖の上を歩くという奇跡を彼は行った。その時は非常に風が強く、波が彼らを苦しめていた。夜中ですからよく見えない。初め彼らはイエス様を幽霊だと思ってギャーッとびっくりする。けれどもイエス様が驚くことはない、私だと言った時に、ペテロは勇気を出して言いました。主よ、あなたでしたら私にお命じになってください。イエス様は彼に命じました。するとペテロも湖の上を歩き始めました。彼もイエス様のように一歩一歩イエス様のように湖の上を歩き始め、そしてイエス様、あそこにいるイエス様の方を目指して、イエス様、湖の上に立っておられるイエス様を見て、嵐の中、波が荒れ狂う中、一歩一歩イエス様に向かって彼は歩みを進めていきました。けれどもその時にひときわ強い突風が吹き荒れました。そしてその風に彼の心は囚われ、彼の目は奪われて、彼の心は恐怖と不安と恐れに一瞬のうちに支配されました。イエス様から目をそらしてしまった。強い風に心を奪われ、恐れに心を奪われてしまった。その瞬間彼の体は沈み始めた。嵐の中を歩んでいくときに、私たちが沈むのはその嵐の強さのゆえではない。イエス様から目をそらしたときに、目の前に吹く風に波に心が奪われ、それに目が行ってしまって、その恐怖に心が不安に支配されて、イエス様から目をそらしてしまったときに、私たちは沈み始めてしまう。すなわち神様を信頼しきれなくなってしまう、待てなくなってしまう。けれどもイエス様はこの後どうされたでしょうか。もちろんペテロは叱られました。不信仰のやつめ。でもイエス様は叱りながらもしっかり沈みかけたペテロの手を握りしめて彼を引き上げてくださった。私たちは完璧な信仰者ではありません。信仰生活を歩む中で時に突風に心を奪われ、不安と恐れに支配され、神様から目をそらしてしまうことがペテロのようにあります。けれどもイエス様はそれであっても私たちの手を必ず捉えてくださる、握ってくださる。だからこそ今日私たちはもう一度このイエス様を見つめていく、心を止めていくということを決意したいと思うんですね。 目に見える目の前の恐れや不安や問題にではなく、いざとなればいつでも私たちを助け手を差し伸べてくださる、今は目に見えないけれどもこの私たちの助け主、主イエス・キリストに私たちは今日もう一度心を止めて目を止めて歩んでいく、そのようなものでありたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちがあなたから目をそらすときにも、あなたはまどろむことなく、決して私たちから目を離さず、私たちが沈みかけるときには、すぐにその手を差し伸ばし、私たちを救ってくださる方であることを信じて感謝をいたします。あなたを信じることができないとき、私たちを許してください。私たちを憐れんでください。そして私たちを励まし、力づけてください。主よ、どうぞ私たちが嵐の中にあって、あなたに目を留めて歩み続けることができますように、あなたの栄光を信じまた表すものとして歩み続けることができますように、どうぞここに集われているお一人お一人にその力とその勇気とその信仰を与えてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。